ひばりクラブご覧の皆様こんにちは、武田邦彦です。だいたい松のうちも終わりまして、皆さん仕事に励んでおられると思うんですが、まあ私はですね、こう小さいことの中にだんだん我々の人生を破壊し、人間関係を破壊する種というのがありましてね、そういう種はそのぐらいのこといいじゃないかと言ってると、少しずつ少しずつ膨らむと、まあいうことをまあ多く経験しております。だからもう一つはですね、そういうことを言いますとね、すぐね、そのことを解決しようというふうに心が動かずに、言った人を非難したいという気持ちが動くという人もいるんですね。まあ、その人たちがまたその解決を遅らせてしまうっていうことがあります。まあ、今日はですね、ちょっと軽い話題なんですが、多くの人が気がついていて、かつこんなことでいいのかなと密かに思っていることですね。その一つとしてニュースを取り上げますが、家飲みでも盗撮に警戒っていうことですね。まあ、極小レンズって言いますか、極小カメラって言いますかね。まあ、そういうものが非常に発達しまして、まあ、今はもう盗撮なんていうのは楽なもんなんですね。まあ、よくかつて言われたのはですね、どっかに絵が飾ってあると。額みたいな絵が飾ってあると。そして絵に小さな穴を開けてですね、誰も見えないような穴を開けて、そこに、ペタッと絵の裏にカメラを貼り付けるとですね、そこずっとその部屋のことを映像で撮れるわけですね。で、それをまあ、パソコンとかそういうところに転送して、それでやればいくらでもいけるんですね。まあそういった科学技術が進んで、例えばこれをいい方向に使えばですね、いろんな機械の監視だとか、まあそういった動物を監視するとかね、そういうことに人手がいらなくなったり、それからまあ、これはもう皆さん有名ですけど、いろんなところにそれを街につければですね、犯罪がなくなったりという、いい方の使い方もあるんですね。科学技術っていうのは、いい面と悪い面が二面ありますからね。それを、まあ、人間の知恵っていうか、そういうもので、よく使っていくということが、まあ、大切なわけですが、私が最近気がついてる、まあ、昔から気がついてるんですけど、一つはですね、JR なんかにある改札ですね。あれはまあ、効率的にやるために、両方から入れる改札機っていうのが結構、流行したことがありましてね、今少し少なくなってるような気がしますが、ああいうことをやりますとね、どんどんどんどん人間の心ってのは廃れるんですね。私も何回か経験ありますが、私がこう、ちょっとゆっくりとこう、入り口から入れようとすると、出てくる人がパッとやってですね、で、ニタッと笑って、俺が勝っただろう、とかいうようなね、顔をして通過する。こういうことを日常的にやってますとね、とにかく世の中ってのは乱れてくるんですね。最近ちょっと気になってるのが、女性でもそういうのが出てきたっていうことなんですね。これは女が男の悪いところを学んだっていうことでですね。本当は、男と女が協力してですね、この、世の中を少しずつ良くしていくっていうのが本当の男女協力であってね。この頃の男女協力っていうのは、いがみ合うことを進めるっていうのとかありましてね。男の悪いところを女は学んで、女の悪いところを男が学ぶと。例えば、まあ、仮に言えばね、女の人はどちらかというと人の悪口を言いがちなんですが、そういうこと言うと女と男と区別するのか。いや、そうじゃない。事実としてそうだ。それを今度は男が真似て、で、最近では男性が人の悪口を言うケースが増えてきましたね。まあ、それと同じように男はちょっと乱暴ですからね。汚らしいし、そういうところあるんですが、それを女性の方が真似ると。そういうことをしますと、お互いに協力して、努力して悪い方に行くということになるんでね。良くないんですね。でこういった両方から通れるような、改札機なんですね。効率的かもしれませんが、我々は効率で生きてるわけじゃないんで、人の心を少しずつ冷ませますね。まあ、私も若干政治的な活動もし始めたので、やはり日本人はですね、そういういがみ合う方向じゃなくて、ニコニコしながら生活ができる方向に行くと。まあ、どうぞと。昔は江戸時代、肩引きってあったんですね。肩引きってのは、そんなに狭くなくても、向こうから人が来たら必ずこう、ちょっと肩を引いて、邪魔にならないようにこう肩を張ってこう通るんじゃなくてですね。実は肩を張って通るっていう文化はですね、ちょっと言いにくいんですけども、日本の少し近くの国にあるんですよ。こう、自分を頑張るっていう感じですね。おい、待てっていう感じですね。一回私そういう経験をしたことあります。東京駅を降りてですね、皇居の方に行くときに地下道があるんです。その地下道を通ってたらですね、向こうから男性が僕の肩をバーンとぶつけてきたんです。あれと思って、何かなと思ったらですね、その次に来た人が僕が悪いと思ったんだけど、かわいそうだと思ったんでしょうね。矢印が書いてあるんで、こうぶつかってきたんですよ。っていうね。 そういうような社会になってしまいますね。で最近では、非常に感受性の高い人なんかはですね、もう東京に住みたくないと、大阪に行くとホッとすると。確かに私もそうなんですね。大阪に行くとホッとしますし、地方に行くともっとホッとするんですね。だから人間というのは人間同士で汚くしていきますからね、まあ、こういった、自動改札口一つ作るにしてもですね、効率よりか人の心というものを重要視してもらいたいと思いますね。それからこの前ものすごく批判のあった全日空の70周年記念で70という字を一文字で書いたらマスクしてないじゃないかってものすごいバッシング受けましたね。私はね、マスク以外にね、この写真を見ますとね、立ち方、手の振り方、顔の笑い方がですね、非常に傲慢です。やはり全日空っていうのがこの頃すごく傲慢になってきましてね、やっぱりこの全日空が傲慢になってくる理由があるんですよ。それはですね、プレミアクラスの人とか、あれやり始めてですね、僕はこれはダメだなと思ったから、係官に言ったことがあるんですね。こういうことやってますと、乱れますよって言ったんですね。人間っていうのはね、そういうとこから乱れるんですよ。で、今グループ1、グループ2ってやってますけどね。やっぱりグループ1、グループ2もまずいですね。やっぱりまず体の弱い方、お子さん連れの方どうぞと言ってね。その次に、できるだけ奥の方から詰めてください。前の方の人が先に乗るとね、スムースに入れませんからと、まあ、いうふうに放送する。それからなんかファーストクラスっていうかね、そういうクラスが、席が前の方にあるんですね。これファーストクラスの方が先に入れるっていうのはですね、ヨーロッパ、アメリカではあるんですが、これは階級社会だからなんですね。日本はそういうことしません。JR でグリーンの切符を持っててもね、それは同じくやるわけですね。まあなんちゅう、機会均等っていうかですね、まあグリーンの切符買ったり、そういう人はね、いい席に座ってもいいですよと。そのくらいはいいですよ。だけども、その人を優先するっていうのを全日空やったらやっぱダメなんですよ。これはね、全日空の人がね、人間っていうのをよく知らないってことですね。人間っていうのはですね、そういうとこから乱れていくんです。そういうとこから国が乱れていって、やがて奴隷ができるんですよ。そんなこと言いますとね、またね、武田はそんなこと言ってるか、そんなことないって言うか、いや、そんなことあるんです。これはもう長い歴史でですね、必ずそういうふうになるんですね。で、この70というやつはマスクしてないっていう、あれだけうるさく言うのに、乗客に鼻までかけろとかね、眠ってても起こすとかね、そこまで来て、この理由は気にするお客さんがいますからってこと違うんですよね。なんかこの頃は航空協会が言いますから、航空協会なんて僕らと全く関係ないですね。乗客は一応アナと乗船教育をしてるのと、それからなんか着てる着物が悪いとかね、あなたの肌は黒いとかね、そういうことをもし言って、搭乗できないってことになると、これは航空法52条ですから、機長が航行の安全に差し障ると思ったのに限り禁止できるんですね。それ以外は禁止できません。当たり前ですけどね。肌の色が黒いからとか、あなたは女だからとか、ね、ちょっと風邪ひいてるからとか、なんか腹下してるからとか、腹下してりゃもちろんトイレで感染する可能性もありますからね。そういうことではダメなんですよ。これは我々の社会が楽しく明るくいくように限界を定めてるんですね。だからそれを今度のね、いろんな事件とか、それから、改札とか、そういうのをね、あまりやりすぎますとね、この家飲みで自分の家族ですよ。で、女の人の裸を取る。それも妻とか、恋人とか、自分の子供、その裸を取って、ネットに流すわけでしょ。ものすごく歪んでますね。歪みもこのくらい来るんですよ、実は。それで例えば私もいつも牽制してるんですけども、私が言うことにすぐ反論するのはいいですよ。論理的に反論するのはいいんですが、それじゃなくて、アホとかね、死ねとかね、お前は何も知らないとかね、そういうふうに反論するっていうのもこれ同じなんですね。つまり物事っていうのは正しい方向に、みんなが明るく豊かになる方向に発言して頭を動かさなきゃいけないんですね。ですから、まあこういうね、家飲みというのが発生した時に、まあそういうものをこうなくすためにはどうしたらいいかっていうことで、私が言うことに反論しても全然それは前向きなんですが。そうじゃない。ダメな方向に行くことがあるんですね。ちょっと最後に、生物学的なことを言いますと、人間の大脳皮質が発達しまして、約2000年前に火を使えるようになります。火を使えるってことは、本能を大脳が抑制したってことであって、それから20万年ぐらい経った、180万年ぐらいと推定されておりますが、男性の性欲がなくなりますね。男性の性欲が今非常に曲がった状態で、 誘導型性欲になってるわけですね。まあそうじゃなかったらこんなですね、家飲みで女性の裸を盗撮する、しかも家族とか恋人とか、そういう大切な女性を撮影して、それをネットに出して恥ずかしめるなんていうことは、よほど神経がねじれてないとできないんですね。で、男性の性欲は非常にねじれてるので、これはまずそういうことをよく学校で教育してですね、男性の性欲はねじれているのでっていうことを男の子も女の子も知らなきゃいけない。それを自制して、ちゃんとした家族、人間関係を作っていかなきゃいけないんだということをですね、知識として、いやらしいことじゃなくて知識としてちゃんと教えるということが必要ですね。知識というのはですね、人間一人一人が楽しく幸福な人生を送るためにつけるものであって、決して他人を誹謗したり、なんか隠したり、そういうことをするものではないので、まあ、私はこの今日ニュースを見ましてね、ちょっとがっくりきました。そしてやはり JR の改札とか、ANAの乗客の入れ方とか、そういうのから直していかないと、まあ、これを異常だと言って、捨てておくことはできないなと思いました。